日和のラジオ日和61回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
福山純郎でお送りいたします。はいはい、
私今気づいたんですけど、
はいはいはい、
噛まなくなりましたね。
あ、本当。
全然甘噛みもしなくなりました。
でもどのぐらいなの？噛まなくなって。
だいぶと経ちません？
そんなことはないと思うよ。
だって誰も忘れてますでしょ、噛むことみんな。
そうだね、確かに。
やった。
こうやって時間はどんどん過ぎていくんだね。
慣れてですね。
この前噛んでたと思ってたけど、もうだいぶ前ってことなのそれ。いや、そんなことはないわ。結構噛んでたよ、
最近まで。いやいやいやいやいや。50回目ぐらいまで噛んでないですよ。
50回までとかは全然噛んでたでしょ。
いやいやいやいや。噛んで。
噛んでましたよ。もう50回もやってんのに、みたいな感じで言うでも。
ああ、言ってましたね。
言ってた。
そう。
あ、でもまあ、なんかあれじゃない？こう、低空飛行を続けてて、ポンとか上がるっていうやつじゃないの？ある日いきなり噛まなくなるみたいな、ほら、何でも
あるじゃないですか。あります。私、寝たら急にできるようになります。
俺が言ってることはそういうことではないと思う。
ある日突然できるようになる。
ある日突然じゃないやん、それ。寝たらやろ。
そうですね。
全然違うやん。違うやん、それは。俺が言ってるのは、ずっと毎日稽古してて、これ全然できへん、できへん、できへん、できへん、みたいな時に、突然ポンと、ある日、あれできる、できたみたいな。
それが、寝た後、起きたらできるようになってるんですよ。
どういうこと？
例えば、こうピアノ弾いてるじゃないですか。あ、今日もここ弾けなかった。なんか失敗しちゃうな。何日か続くじゃないですか。
はいはい、何日か続く。はい、はいはいはい。
次の日起きました、弾きました、弾けますっていう状態になってるんです。
ああ、それは寝るっていう要素が結構大きいってこと？
そうです。
へえ、あ、そう。
あれ？
いや、わかんないですけど。それはそのさっき俺が言ってた、できへん、できへん、できへん、できへん、できへん、できるっていうのがたまたま寝起きやった時にできただけで、その日朝は別にせえへんで、夕方やったらできたっていうのとは違うの。
一緒です。
あれ？
けど、寝たらできるんですよ。
一緒じゃないよね、だから。
これは、どう伝えればいいのか。
いや、わかるわかるわかる。あのね、なんとなくわからんではない。夜遅くまでめっちゃ稽古してて、はい、なんかその、まあ、例えばね、例えばですよ、ギターのコード抑えられへん、この音出えへんなと思って、もうええわ、もう寝ようと思って寝て、朝起きてペロンってやってみて、ああ、できるわ、みたいな時はあるわ。
はい。
そういうこと？
それが、いつもあるんですよね。
いつも
全、うん。また、うん。
ん？
そうですね。前日までできてなかったのに、次の日できるようになったということは寝たからだって思ってたんですけど、そういうわけではない。ということですね。
わかんないです、それは。
どうなんでしょう。でも、寝るって大事じゃないですか。
はいはい、
テストの前の日は寝た方がいいって言うじゃないですか。
まあそれはさ、実際検証できないからね。どうなの？だからさ、寝るまで寝てた方がいいでしょ、そら。いいけどさ、その寝る時間を1時間削って単語覚えんのと、何もせんと寝るのとやったら寝た方がいいことになるのかしら？
例えば、10個の単語を覚えて寝たのと、
はい、
20個の単語を覚えて寝ないのだったら、10個の単語を覚えて寝た方がいい点数が取れるんじゃないですか？
20個覚えてんだよ、その前の人。
でも、忘れちゃうんですよ。
定着するから。
そうそうそう、そうです。
あ、そう。
寝たら、覚えるんですよ。
まあ、なるほどね。でもさ、寝るさ、時間、全然寝ないで試験受けることってあんまりないやん。
そうですね。
その1時間とか2時間寝るのと、例えばまあ、6時間、7時間寝るのをやったらどうなるの？
どうなんでしょうね。誰か検証してください。
俺がね、中学高校ぐらいの時に、まあ試験あるじゃないですか。中間試験、期末試験って。で、俺はもう一夜漬け専門やったから、普段全く勉強しない。
すげえ。
全然すごくないの。それ全然褒められるべきことだよね。普段勉強すればいいんだけど、勉強してないから、 あの、前の日かなんかノートみんなのコピーとかしてやな、ガー詰めて、わー出してもう終わりみたいな感じのことをやってたんですけど、
はい。
だいたい3時間、かな。3時間は寝ないとあかんかったですね。
覚えてないってことですか？
覚えてないっていうか、もうちょっとこう、集中力とかもあかんし。
で、
大体俺その、オールナイトニッポン1時から始まるじゃないですか。で、3時まで、ね、終われたらもうベストなんだけど、大体終われないんですよ。で、5時までやって、
はい、
寝て8時に起きて、学校に行くみたいな。
はい、
で、3時間じゃないですか。もうそれがもうギリ。はい、もう、できたらそれはやりたくないんやけど、もうほんま、しゃあないな。ぐらいの時は大体それでしたね。3時に寝たら相当楽やったね。
テスト前、前日ってこと
ですか？前日、前日。
わぁ。それを何日か続けるんですか？
5 日続
く。うーわぁ。
5日、6日続くんですよ。
すげぇ。
だからもう地獄やったね。
前もって勉強してんじゃない
ですか？前もって勉強してんじゃない。ほんで、そんなもん1日でさ、1夜漬けで全部網羅できるわけないのよ。
はい、
そんなもん1ヶ月半とか2ヶ月ね、進んでるところやね。うん、あの、そんなも一日はそこらでできるわけ。しかも、あくる日2教科あるから2教科も勉強
でき
るわけ。
ああ、懐かしい、そうですね。
でもまあまあ5時までやってやって、でも 5時、まあもうまた無理終わらへんと思って5時とか 6時とかまでやるともう全然あかんかったね。
うわ、
はい、
それはね、
うん、
寝るってすごいですね。
すごいです。やっぱ3時間。ね、よく言うじゃないですか、1時間半でね。レム睡眠。
はいはいはい。
って言うけど。
そっか。
そうそう。やっぱ3、6はやっぱいいんじゃないですか。
なるほどね。
うん。
でも1回1時間半は経たないとダメってことですね。
ん？
ん？ 1 回は1時間半を経たないと1サイクル終わらないってことですね。
うん、なんていうこと、寝るのが1時間経たないと、1サイクル経たない、
はい、
ああ、そう、はい、レムとレム、レムっていうこと、はい、ああ、そう、はい、そうなんじゃないですか。はい、はい、はい、はい。あ、ちょっとこっちつけるの忘れた。
あら、まあ。7分経ちました。
わかりました。じゃあ、そろそろ始め
ましょうか。そろそろ始めましょうか。はい。はい、それでは始めましょう。こまち日和の、
ラジオ日和。
今週のハイライト。
はい。
いやー、テスト勉強ね。
はい。
倫理の。
倫理、はいはいはいはい。
テスト勉強を一夜漬けでやったのを思い出しました。
うん、倫理だけなの？倫理ももちろんやったよ。もちろんやりましたよ。
後回しにしてたんですよ、倫理。あの、考えればわかるかなと思って。
ああ、はいはいはい。
全然わかんなかったです。
でも倫理もなんかちょっと歴史っぽいことありませんか？
多分今やってる倫理ってそうじゃないですか。その、なんかあなたのが考えなさいっていうような問題出ます？誰が出ます？そんな問題出ないですよね。
なんか
誰々の考え方はどうい
うことですか？
そうでした。なんで考えればわかると思ったんでしょうね。
まあ、あの、イメージは暗記じゃないイメージはあるよね。はい、倫理的、倫理とか。はい、でも、まあ、結局なんか暗記というか歴史っぽかったけどね。
はい。うん。
半分
にね、
そう
なんや。
カントや、なんや、よくわからない。ユングが、あれはちゃうか。わからない。まあ、そんなんですわ。
哲学、うん、
哲学的なやつとかね。
なんか、倫理の先生が、喋り方が、あの、子守歌みたいな喋り方があるんですよ。それで全然勉強できなくて。
まあ、授業はやっぱ先生の影響は大きいでしょうな。そら、好きな先生、嫌いな先生あるしね。
はい。
でも好きな先この先生好きやねんけど、この授業には全く興味が持てないっていうのはあるよね。人柄は好きなわけよ、この先生の。
ほう。
だけど、この科目はもう全く入ってこないな、みたいな。
あ、ありますね。
だから例えば科学とか、僕文系なんですけど、
はい、
理系の科学とかは、すごいいい先生やったんですよ。まあ、それは予備校の時、予備校というか塾の時やったんですけど、すごいいい先生で、まあ、楽しくお話をしてくれはるんですけど、もう科学自体がもう全然あかんから、途中で挫折というか、うん、だらくちゃ挫折しましたね。
ああ、
うん。
そうですね、それは。
そういうのは、残念ながら、
はい。数学挫折しました。
数学の先生っていい先生いた？
いました。なんか、熊野プーさんみたいな。
あ
すごいわかりやすく教えてくれるんですけど。
もういいよ、いいよ。
の途中で、ついていけませんでした。
なんだろうね。
なんなんでしょうね。
脳のあれがあるんでしょうね。向き不向きが。
あると思います。
ね
え、はい、
そら、あの前もね、ほら映画のこと言ったじゃないですか。あれ言ってな、言ったよね。
映画
博士と
彼女の話
言ったじゃないですか。
はいはい
はい、その、はい、宇宙のブラックホールを数式で表すとか、
はいはい、
もうなん読めへんからね。
ね。
もう、まあね、ルール知らへんから、しゃあないですけど、まあ、ルールが分かれば、分かるまでにすごい、
すごい、
大変ですよ、もちろん。でも、ルールが分かんないから、それは、
もうルールさえも、多分理解できんのじゃあんな。
まあね、あの領域まで行ったらそうでしょうね。そんな簡単には理解できない
。私、あの、S でもう分かんないですから。
S じゃないやろ、
あれ。
あれ、なんて言うんやったっけ、あれ。
F と S と。
S みたい、S の長いやつですよね、はい、はいはいはい。
F もありましたよね。
F はあります
。F の隣にちっちゃい X なかったですか。
ありますあります。
あれは何でしたっけね。
あれは何て言うんですか。法、法、二次方程式、なんていうの ?F、法、ん法、ん、どんだけやったのになぁ。
ね、それ以来見てないですもん
ね。そうですね。
見てないですね。まあまあ、あ、でも、あ、そうね。あ、でもあの、ちょっと家庭教師をしてた時に、やったかな。
おぉ。
家庭教師とかはいいですよ、やっぱり。ちょっと思い出すしね。
ああ、そうですね。
で、やってて、あ、そうやった、そうやった。俺全然分かってないけど、こう偉そうに教えてるうちに、だんだん思い出してくるみたいなね。
記憶の彼方にしまい込みました。
俺ももう、今何にも覚えてへんなぁ。なんか見たらパッとこう思い出すのかなぁ、分からんけど。
いやぁ。
あまりにも離れてしまった。
そうですね。恐ろしい。あの、お菓子食べていいですか？
どうぞ。
カッパエビせん2倍ずっと食べたかったんです。
なんかエビが2倍入ってるっていうカッパエビせんなんですよね、これ。
はい、
うんうんうん、
あ
どうエビエビしてる。エビエビしてますか？
ちょっと食べてみてください。
何美味しくないの？
おい。
え、なになに？
いや、普通のカッパエビせんでした。
あ、変わらへんってこと？あんまり。
はい。あの、普通のカッパエビせん、どんな味だったか忘れます。
え？どういうこと？じゃあ、いただきまーす。こういうコーナーじゃないよね、別に。
うんうん。どうですか？
なるほど。変わらないね。
そうなんですよ、うん。びっくりした。楽しみにして
たんで。2倍って言っても変わらないね、あんまり。
あの、ハッピーパウダー 200% を期待してたんですけど。
カッパエビゼンの美味しさは、エビ感ではないじゃないですか。
うん、あ、なるほど、なるほど。
ハッピーターンの美味しさは、うん、あのパウダーですけど、なんかエビ感を増したところで、
そっか。
うん、なんかちょっと、スナック感が減ってます。
ああ、なるほど。ちょっと生臭感が増えるってことかな。
はあ、うん。
その、口角の感じが増え、確かに増えてる気がするんですけど。
ああ、歯応えも？
歯応えは、やっぱ
り。一緒？
なんか香ばしさというか。ああ、
うんうんうんうんうん。なんとなくわかるような気がする。うん、
でも、それはカッパエビせんの美味しさでは、
ないかな。
止まらない感ではなかったんだってことが分かりました。
だからそこまでここを追求しなくてもいいよねっていうことかな。
は
ぁ。なんかちっちゃくないこれ。
ちっちゃいですよね。
ちっちゃいよね。なんかもうちょっと葉っぱみたいな。 あ、これじゃん。もうちょっと口の中に残る感じやったけど、こんなちっちゃかったっけ？
あ、それが B の言うところの、スナック感。
サクサク感が増えてます。
やっぱエビ。
硬くなってる気がする。
ああ、やっぱ甲殻がね、うん、入ってるんじゃないですか、うん、そら。
身が入ってると思ってたんですけど。
身は入んないよ。
身入ったところで美味しくないじゃないですかね。サクサクにな ってても。
あとなんかさ、まあ、例えばカッパエビデンとかはエビの甲殻とか尻尾とかをね、入れてるんじゃないかっていう話を今さっきしてたんですけど、
はい、
なんかそういうのあるよね。お菓子とか。なんだっけ。昆布っ子？昆布っ子ってなかった？なんか。え？
昆布
の、昆布ちゃんじゃなくて、なんだっけあれ。
え？初めて聞
きました。違う、そんなことはない。俺が分かって、ほら、こういうパックに入ってる、昆布がなんか味付きのやつ、何だっけ？
宮古昆布。
違う。もっとなんか可愛らしい名前よ。もう、昆布のおかず、ちょっと言ってみて。商品。
昆布のおかず？
商品。昆布の商品。
つくだに？
違うやん。わからんかな、この子。
どうしよう。
商品名や。商品名で昆布で。
きゅうちゃん。違う、きゅうりや。
はぁ、
何昆布の
商品。昆布あるやん、こんなバッグの。え、昆布じゃなかったあれ。
何を言ってるのか全然わかんないです。
え、昆布ってこんな黒いやつあるやん。
四角いやつですね。
四角いやつ。
それが塩昆布ですか？
塩昆布じゃなくて、まあ塩昆布なんか
知らない。塩昆布の商品名ですか？
そう、なんかこんなパックに入ってる商品あるやん。
四角いパックですか？
四角。
透明の？
透明っぽい。で、昆布の、昆布ちゃんじゃなくてなんだっけ。ふじっこのお豆ちゃんやな。あれ？
え、何？
なんか昆布の、ない？そういうの。
佃煮系じゃなくて。
佃煮系だと思う、多分。
見たことありますけど。
そんな有名なあれじゃない？
こんな、そんな昆布。え？
昆布で有名な商品は何？じゃあ。
塩昆布。
塩昆布
町。それは何？
塩昆布町の塩昆布。
そんなんじゃないな。昆布じゃなかったかもな、じゃあ。
え？それは困りましたね。
昆布じゃなくて、何が言いたいかっていうと、はい、なんかそういうふうな、パッキンされて商品になってるやつがあってやね。
はい、
それはもともとの、まあ、例えば昆布とか、まあ、エビとかの本体は使ってなくて、なんかこう、いらんところをバッと集めて、それを加工して作っているおかずみたいな。
うん、もうそれがショッキングですよね。
いや、
それが美味しいんやから、いいん
じゃないですか。そう。
あれ的な感じですか？パンの、耳のラスクみたいな。
ああ。
うん、まあ、そうだね。まあ、そうだね。あれ、俺が言いたかったの、なんだろうな。
あれですかね。
じゃないのかな。
ビーン？スナックのお菓子。
お菓子じゃない。
お菓子じゃない。
なんか、そういう、ほんと、おかず。
で、端っこを使って。
端っことかを使ってやってるみたいなね。なんかそういうことを聞きましたよ。
ああ、まあ。
まあ、加工品はそういうもんなんだろうね、きっと。
そうですね。なるほどね。それは、エコですね。
まあ、エコって。まあ、全部使いましょう。うん、全部美味しくいただきましょうってことなんですよね。
素晴らしい。なるほど。これが何か分かったリスナーさん、ぜひ教えてください。
そうですね。ちょっと教えてください。僕、昆布かどうかはちょっと分かんなかったですね。分かんなくなりました、僕、本当に。
おかずで。
おかずだと思います。はい。
で、パックに入ってて。藤子
みたいなことですか？
ああ、藤子。藤子にかな？いや、ちょっとピンとこないな。
何かの、本来なら使わない部分をおかずにしているもの。
そう。あれは、そこ使ってんやで。まあ、例えば、エビセンの尻尾を使って、カッパエビセン、うん、エビの尻尾を使って、カッパエビセンを使って作ってんやで、みたいな、そういう感じのことを聞いたことがあるんですよ。
なんだろう。
まあ、そんな大したことじゃないと思うけどな、多分。
でもちょっと気になります、
なんかちょっとリスナーさんで、思い当たる
し。昆布のおかず。
昆布がちょっともう自信がなくなってきました。昆布かどうかは。なので、あの、リスナーさんがそういうのね、
はい、
も
し知ってたら、
知ってたらちょっと教えてください。
うん、ぜひお願いします。す
みません。はい。そうなんですよ。ほんで何なんだっけ
最近ね。
最近、はいはい、なんか
あったりした。楽しいことあったんですよ。
うわ、すごいよ。珍しいな、ともちゃんがそんなこと言う。
もう年に2、3回の楽しいこと。
ビッグやで、それ。
超ビッグです。あの、しばらく写真を眺めてずっと幸せな気分に浸ってました。
あれ、それはさ、去年の夏かなんかに俺旅行に行って、
そうです、そうです、
それが楽しすぎてやな、もうそれで半年はご飯食べれるわみたいなこと言ってたじゃないですか。
はいはい、
そないに引っ張るかみたいな話をしてましたけど、それのビッグウェーブがもうある1年ぐらい前じゃないですか、結局。
そうもなく1年
ですよね。だから1年に1回のビッグウェーブが来たと。
来たんです
よ。これ何があったの？
USJ に行ってきたんですよ。
うわ
ぁ。
ちっちゃ
い
な
ぁ。嘘！私、すごい楽しすぎて、年パス買っちゃったんですよ。あれ？年パス買いましょう？いつでも行けるよ。
おーおーおー。
ちょっと、バタービール飲みにとか行けるんですよ。
バタービールって
何？ハリーポッターのバタービール。ハリーポッターに出てくるんですよ、バタービールっていうのが。
美味しいの？
美味しいですよ。あの、甘いです。ノンアルコールの。
あ、ノンアルコール、
あの、ハリーポッターの乗るやつはめっちゃ酔いましたけど。
乗った？すごいやん。並んだでしょ。
そうですね。でも、そんなに最初にパッて行ったんで。思ってたよりは並ばなかったですけど、あれって本当に吐くかと思いました。
あ、本当。
ちょっと、クリッチ、わかります？
わかんないね、ごめん。
私、ハリーポッター大好き
で。ああ、そうなんだ。
その、競技があるんですよ。ほうきに乗ってする、はいはい。それ感がすごくて。
へえ、すごい。
ただ、それで酔いましたけど。
あ
れ、全然 USJ 好きじゃないですか？
いや、あの、全然嫌いではないですよ、もちろん。ただ、一回しか行ったことがなくて、しかもなんか、閉園間近の2時間ぐらいで。
もったいない。
そうなの。で、バーッと、もう、バーッと回って。でも、2、3個行ったかな。すっげえ面白かったけど。俺、スパイダーマンがもう、ほんと感動して。
すごいですよね。
あと、バックドラフト、
日替わり、はいはい。
あ、なんか俺、この話した。
いいえ。バック、3つ乗ったうちの2つ目はバックドラフト。
そうやね。なんでなんで。じゃあ、やっぱほら。ああ、そうやな。もう、時間が なかったわけ。で、だから、ビャー並んでんのは、もう今から並んでも、もうこれだけになる、みたいな。じゃあ、スパイダーマンとバックドラフトと、あとあの、なんや、立って乗るジェットコースターかな。ドリカムが。
はいはいはい。立ってないですけどね。
立ってない。下が見えるってやったっけ。
はい。あ、見える。
足が
ブラブラなん
だっけ。そうそうそう。
今、それの反対バージョンあるんですよ。
どういうこと反
対？後ろ向きで行く。
え？
後ろ向きで行くんです。
普通は乗ったら、こう、
前に
進むのか、前の前。
後ろに進むの、こう、怖いよ、そんな。
もう、こう、乗ってないですけど。
あ、そう。
後ろの方が怖いですかね。
怖いんじゃない？だって、見えないから、まあ、見えへんはいいのか。
逆に見える方が怖い、見えるから怖いんだなって思ったりするんです
けど。そっか。
まあ、乗ってないのに言
う。まあ、見えつるもんな。
え？
怖かったって、うん。だから、後ろの方が、あの、見えないから。
でも人間って普段前に進むじゃないですか。
はいはいはい。
チャリも前で止まるじゃないですか。
はいはいはい。
後ろに対しての体勢がない気がして。
ああ、そうだろうね。
怖そう。
確かに確かに。
あ、でも背泳ぎするか？
え？背泳ぎ？
はい。
背泳ぎするか。
そんなしないね。俺は一生のうちしたことないです。
背泳ぎですか？はい、マジですか、
うん、鼻
に入ってくるとか。
え、
泳げない？
泳げないかよ。
そう。そうですか。さすが海のない。あ、あったわ。ありました。京都ありました。すいません。
あの、そうです。じゃあ、そうと、あ、まあ、USJ そんな楽しかった？
5 人で行って、みんなでお揃いの、色違いの、あの、セサミのストリートの、なんていうんですか、カチューシャ？
カチューシャ。
目？
目
をつけて、
目ってはいはいはいはい。まあ、あの、ミッキーの耳みたいな。
耳みたいな、
はい、はいはい。
楽しかった。
5人で。
はい。楽しかったです。
あ、行くって言ってたな。
はい。
あ、
久しぶりにそういうところに行って。楽しかった。
まあまあ、あの、
あれ？
よかったですね。
あれ、
うん、まあでもまあ年に1回、かな、それは。
USJ ですか？
とかそういうアミューズメント行く機会もなかなかないじゃないですか。
年パス買いましたから。
年パス買った。いくら年パス？
2万ぐらい。3回行ったら元取れる。
ああ、3回か。
なんで。
まあ、ここやったら近いもんな。
そうなんですよ。
言うても。
そう、仕事終わりにちょっと。
あ
れ？
そんな行ける感じ？
はい。
あ、そう。混んでるイメージがな、やっぱあるよね。
昨日もニュースになってましたけど、ディズニーランドの入場者数を抜いた。抜いたそうですよ。
だって最近の USJ すごいんですよ。
もうそう。
ハリーポッターもあるし、キャリーパミューパミューもあるし。なんかすごいんですよ。
まあわかるよ、わかるわかるわかる。あ、ディズニーを抜く？
抜いた。
そんなことが、一時 USJ ちょっとあかんかってんで。
そうですね。
なんでその業なと。
今のあの、
そう。
人が、社長が。
進撃の巨人を取り入れたとか、そういうキャリーを取り入れたとか。
もともと USJ ってそのユニバーサルスタジオの映画作品を扱った、
はいはい、
あの、遊園地っていうか、うんうんうん、じゃないですか。
そうです、そうです。
で、そういう世界観やってたけども、その、まあ、結局それがダメで、まあ、いろんなことがあったんだと思うんですけど、新しい社長がやってきて、いろんな改革をした、一番大きいのは、ユニバーサルスタジオの作品にこだわらない、いろんなもの。だから今めっちゃごったにじゃない、それこそ。
いや、ワンピースとかやって
るし、うん、あ、そうそう。お客さんが、あの、楽しめそうなものは全部やる。
やる。はぁ、すごいね。やり手社長や、
うん。もう、ディズニーとは真逆言ってますよね。その自分の世界観を絶対に守り通すのか、うん、そうじゃなくて、っていうのが。
なんか今、リボーンって言って、リボーンのショーがすごかったですよ。みんなで踊るみたいな。
リボーン？
生まれ変わる的な。なんかな、どこどこで何とかのショーがあるんで、リボーンしてきてくださいねって言われました。
どこで？
お店で。
USJ。
はい。
年
パスいいですよ。好きな時に行ける。
俺行ったもう7年前やから。
もう一回今行きましょう。良くなってると思います。
良くなってるだろうね、そら。全然違うでしょ。人が多いのがちょっとな、並ばな、だって乗り物乗れへんでしょ。2時間とか3時間並ぶんじゃないの？
ああ、うん、そう、あの、混んでる時に行ったらそうですけど。
平日やったらそうでもない。
多分どうなんですかね。と思ってるんですけど。あと、私が行った時は、その、後ろ向きのジェットコースターとか3時間とかです
ね。
他はそんなでもなかったです。
3時間並んだら3時間どうすんのよ。
ね。
爆笑トークで。
誰の爆笑トーク？シュ
ロさんの爆笑トーク。
しんどいしんどいわ、そんな
の。繋いでもらうしかないです
ね。アホだ。
でも、5人で行って、2人は、私ともう1人の人は、ハリーポッターでもういいってなって、
うん、
その、もうすぐ、あの、バックトゥーザフューチャーが終わるから、
お
3人は乗りに行ったんですよ。85分待ち。
うわー、まあまあやな、それも。
その間別のことで私たちは満喫してたんですけど、
1時間25分。
1時間25分。待ったそうですよ。立って。すごいなと思って。
まあ、1時間25分ぐらいは待つかな、言ったらさ。そら待つで。まあ、それもいいのか。でも3つぐらいしか乗れへんやろな、そんなことしてたら。
そうですよね。だから年パスですよ。
あ、何回も行って、数行って、うん、一回行ったら、まあ、一つでもええかと、うん。
はい。
なるほど。え、飲むのはただの？
ただです。入ったらもう全部。
あ、そっか、なるほどね。
ハリーポッターいいですよ。
え、ゲー吐きそうになったら言うてんよ。
あの、周り、世界観はすごく素敵です。
あー。
もう二度と乗らないですけど。
なんやな、それ。
中だけも歩いて見て回れるんですよ。
あー、そういうことね。
ね、ハリーポッターの、ホグワーツ城っていうハリーポッターが勉強した、はいはい、お城があるんですけど、
うんうん、
その中で絵が動くんですよ。
はいはいはい。
絵が喋るんですよ。それも再現されてて。
うーん。
あんま興味ないですよね。
あ、ありますよ、ありますよ。ただ、もうごめん、知らない、見てないんで。
いや、幸せでした。これでしばらく行けます。
行ける。一年、これで。
半年ぐらいかな。あ、でも何回も行くから。
あ、そっか。
行くつもり。
そうか、なるほど。年パスを買って、一日行って、全部乗ろうと思うから、うーってなるんだ。一、うんうん、個だけ乗って、あとなんか、わしゃわしゃ、はい、遊んで、ほんでまた次行くって、うん、なるほど。それはいいかもね。
そうですよ。そうなんですよ。
あんまりには興味なしやけどな。
はい、3回も行ける気がしないんです。
私、今週すぐ行こうかと思ったぐらいです。
行けなくはないんじゃない？そ
う、あったら行く、あったら行くだろうっていう考え方やけど、行けないんですよ。
一人で行く
わけにはいかないから。そう、そうなん
です。一人で行こうと思ってました。一人で夜だけちょっと世界を楽しんで、シングルライダー早いじゃないですか。
何シングルライダー？
一人、お一人様用。
あ、そうなの？
はい。
一人で乗って楽しいか？
うん。
なし、むらしならへんかい。
あ、楽しかったって。
乗る
結構捨てる人いるっていうから。
いや、もちろんもちろん、うん、そら、乗り物がね、本当に好きな人もいればさ、うん、その、ハリポッターが好きな人も、うん、ワンピースが好きな人もいるからさ、それはもちろん全然、そうやと思うよ。
はい。
俺もコンサート一人で行くし。
うん、うん、それと同じ。
そっか、まあでもその、そうだね、どのぐらいそれが好きかによる、
ね。ああ、そうです
ね。あとそこに何を求めるかです
ね。そうだね、う
ん。難しい。
映画見に行くのに別に、なんだろう、人の。
はいはいはい。
映画見てんのって一人だから、別にね、いいかなって思うけど、遊園地
は、そうね、遊園地はちょっと、
楽しい、うん、
まあ。乗り物みたいな、
うん。そうか。
いやいや、いいよいいよ、行ったらいいと思う。そうそう
だから
全然行ったらいいと思う。全然行った
らいいと思う。雰囲気を楽
しめるかの違いやなと思う。
まあ、一人居酒屋の人もいるからね。
そうそう
そう、だからそんなんも全然さ。ね、うん、
雰囲気楽しみに行く感じですね。
うん、
あんま乗らないと思います、一人だと。
だって、並ぶのも一人で並ばなきゃわけでしょ。
夜ってそんな混んでますかね。
わからんけど。
みんな同じこと考えてる
んですか。あ、そっか、そうですね。なんだ、全然ヒットしなかった。
いやいや、そんなことないですよ。でも、USA の楽しみ方をちょっと分かった気がしました。
年パスで。
年パスで、ちょこちょこ行って。
はい。初めて年パス買ったんで、思い切って。
年パスか。確かにでもまあ、元取れるかどうかはちょっと疑問やな。
もう USJ は3回で取れるでしょ、
うん、
ディズニーは、
高い、
めっちゃ高い
ね。
9万とかします、
うん、そんな何回、3回ぐらいじゃ元取れないんですよ。だからそこも、その、お手軽にしてるっていうのは。
なるほど、なるほど。うん、昔さ、今みたいにさ、流行ってない時、USA なんかさ、2回行ったら元取れる
ってこと。フレンドリーパスっていうのがあったんですよ。すっごい安いから。もうそれこそ5000円もしなかったんじゃないかな。その代わり、お正月とか、忙しい時、夏休みの時とかは、使えない日は限られてるんだけども、っていう、パスがあったんです。それはすごい安くて、もうほんま2回行ったら。
なんかそんなに行
って
た。普通で行っていくらするの？
7,500円。
結構するね。
すごい上がってるんですよね、うん、もう毎年上がっていってるから。
それでもそんだけ増えてるってすごいな、うん、人が。
そうなんですよ。
だ、面白いことさえやれば入場料が高くても、うん、まあ、来るんだね、人はね。
そうですね。
そうですか。
ディズニーも確か7,500円だった。
ディズニーはなんかそんなイメージがある。6,000円、俺が行ってた時も6,000円とかやったんちゃうかな、
うん。
ディズニーも行ってみたいけど、もう20年以上行ってないな。
キュー。
なんか、なんやろ。行きたい買ったのにずっと。
ディズニーですか。
大人になったからかな、あんまりときめかなくなっている
。20年前も大人ですけど、20年前。
言わんでいいこ
と。大人の度合いがちゃうやろ、そんな大人になりたてとやな、もう大人になって20年経つの度合いがちゃうやないの。
そうですね。
そんな。
確かに東京は行きづらい。
ああ、いやで、また東京じゃないしな。
成田じゃない。
千葉？
千葉
で、ね。遠いよね、まあまあ、東京から。なんとかラインとか乗っていかなくな
るんですね。ああ、安ですもんね。
この前俺幕張、
はいはい、
に行ったんですよ、ちょっと仕事で。その時にディズニーの駅を通って幕張に行ったのかな。でもすっごい混み込みで朝。もう始発っぽかって言うけど、もう混み込みで。
ディズニーに行く人でね。
そう。ほんでディズニーのちょうどその、8時か9時ぐらいにその駅に着く感じだったんですよ。だからそのオープンを待っている、うん、オープンに向かっていくのがこう電車も込み込みや、うん、ほんで見たら駅着いてディズニーを見たらもう入り口のとこすっごい人なわけよ、うん、あんな入れないなみたいな感じだったけどね。なんかうん、そうやな、うん、そうそうそう。でもまあともちゃんよかった、何はともあれね、うん、いい、
はい、
そんなに幸せなことがあって、
はい、久しぶりに楽しいことありました。
いや、ほんと、
はい、
あるだろ、もっと
あると思う、
あるよ、
ありますかね、
あるあるあるあるあるある、
そんな特別なことせんでもあるだろ、
そうあるよ、それまあそれは特別なことも一つですけどね、
それは楽しかろう、
楽しかった、
いいですね、
そっか、
いやいやいいですよ、素敵ですよ、はい、そんなんないもん、俺全然ないよ、そんな嬉しいかなってことはないです。
なんか楽しいことは。
これどっちがいい？
なんですか？
どっちがいい？いつも通りあるよと言ってほしいか、
はいは
い、本当いや今週はちょっといまいちゃったなっていうどっちか。まあ波はあるよね。波はあるよ。でも、楽しいことがなかったわけでは全然ないです。はっきり言って。
ほう。
楽しいこともありました。
ありました。
ありましたけど、ちょっと低調かな。
あら。私が舞
い
上がってた、反比例？
反比例。
ですね。
そうだね。まあいいんじゃないの。バランスが取れて
る。そうですね。
まあまあでも、今、もう予定表を見てて、この前の収録から今日に至るまで見てますけど、そうね。まあでも、どうだろう。これは、普段通りの10日間やったかもしれん。
は
ぁ。ただ俺の、
はいはいはい。捉え方。
そうそうそう、テンションが下がって、いてちょっとなんかいまいちゃなと思ってんのかもしれんな。
なるほど、
うん、だから別に捉えようですね。別にいい10日間でした。
だからそんなに楽しいことはないんです
って。あるって。いや俺店長やったけど、お前ぶっちゃけ、
はい、
今週はちょっとついてないかもなってあんまり思わんようにしてんねんけど、はい、まあ、例えば今日とか俺今日めっちゃ腹立つことがあってさ、
はい、
車乗ってたもん、
はい、
で耳鼻科に行こうと思って、うん、で、こう、ビャーッと耳鼻科の駐車場に入ろうとしたら、そこにおまわりが二人立っとったわけ、うん、こう、おいでおいでしようって。
へ
ぇ、はぁと思って。で、俺はその耳鼻科の駐車場にビュンって入れて、で、降りてきたら別に俺、何にも悪くしへんと思って、はい、俺じゃないやろと思って、降りたら、ちょっとみたいなこと言うから、うん、はぁなんですかみたいなこと言ったら、そしたら、そこの交差点で、一旦停止してなかったって言いやがって。
ほう。
交差点って、まあ、狭い路地なんやね。泊まりが、ね、京都やからね。そう、五番の目なんていうか。いやいや、したしみたいな。
ほう。
で、なんかどうも、減速して車来てへんからピュッと行ったみたいなこと言いよるわけよ。
ほう。
もう、絶対、まあだから、そら、ピタッとは止まってへんかもしれないけど、そんなことで、しかも車も来てないし、全然人もおらんし、安全やのに、 止められて、一旦停止で切符を切られたわけですよ。
わそれでも、止まります、止まった、止まってないっていうの
は。そうやね、それは。
なんで向こうが正しいんですか？
いや、
本当だ。
そうやね、だから、まあ、こんな言うとあれやけど、人によってはね、そういう時はもう、ガンとして、
止ま
った
。戦えば。
戦えば、うん、撮られへん場合もあるみたい。うんうん、いや写真とか、写真でも分からへんやんか、そんなんな。うんうん、ムービー撮ってるわけでもないし、それはもう、言った言わない、止まった止まらへんやから、
うん、
大丈夫っていうか、もう粘れば大丈夫とかね、うん、強気に出れば大丈夫って言われたことがあんねん。うん、それも俺も頭をかすって、俺そんなに、全く無視したわけじゃないから。
うんうん、そう、ビュンって言ってたら
ね。言ってたらね、そうやねん。でもそんないちいち覚えてへんし、でも全然ビュンとは言ってないけど、そこで、俺も戦わなかったのよ。そこもちょっとこう、へこんで、うん。もっと戦ったらよかったな、
みたいな。あのからどんどん腹立ってき
た。そう。で、その時もめっちゃ腹立って、でも嫌味の一つも言うたろかいな、みたいな。こんなことして楽しいんですか、あなた、みたいな、うん。っていうか、全然危なくないのに、こんなん取るってどういうことですか、ぐらい言ったろかな、とか思ってんけど、うん、もうそれもね、言わんかったというより言えへんかったんやな。
なんかもういいやってなっちゃった
んだ。もういいやっていうか、なんか言っても、なんかこの人らが気分が悪い思いを、うん、まあ、する。まあ別にそれで、カッコつけてるわけじゃなくて、気分悪い思いをさして、で、俺も気分悪い思いをして、でもスッとすんのかな、言うたら俺。どうも、する？
なんか、嘘つくんやったら、あれですけど、
うん
それでも、ほんまに、いや、止まりました。止まってなかったんですか？
いや、止まってると思うよ。ただ、いちいちちょっと覚えてへんし、まあ、ピタッとは止まってへんと思う。
あ
でも、そんなもんはまあ、みんなそうやるし、その一旦停止の定義がさ、いちいち全員、ピタッと止まっていくとかしてたら、もう動かへんから、こいつも。だそこまではしてへんけど、まあでも、なんかまあ俺、あ、でもその、気が弱いというか、その、うわ、根性なしやなと思って言わんかったことそこでまたちょっとへこんで。
そっか、二人とも運転するからね。運転者の気持ち
は。ほんまに俺嫌いなんですよ。警察が。
なんかそれをするよりもちょっとすることあるんじゃないかなって思う時ありますよね。
そうやね。
多分それは待ってましたね、そこで。
待ってね。
うん、
待ってね
明らかに。
待ってね、ほんでな、俺が言いたいのは、彼らは抑止力になってないわけよ。隠れて、
そうそう、
やって、
そう
それを捕まえるのは、事故の予防になってないんやんか。
あれは点数上げるためだ
けです。そうやね。それってもう本当に意味がないのよ。そこで俺が一旦停止をせんと、ビャンディでバーンとぶつかったら、そう、俺が悪いわ。
うん。
そう、悪い。でも、一旦停止せんと、まあ、したんやね。したけど、まあ、せえへんとみなされてやな。ビューンと言ってて、何も起こりませんでしたって言って、一旦停止しませんでしたよねって言われてもさ、いやいや、安全やったから、みたいな。うん、いや、したし、しかも。
そうっすね。
そう、したしですよね。
で、あなたの今、それやってるのは、なんか役に立ってるんですかって言いたくなるのよ、毎回、うん。それやったら、なんていうの？一旦停止の前に、追って、ここ行った停止やで、っていうのをやってる方が点数取るより、
そう
よっぽどいいやん。平和になるやん。こっちも気をつけようってなるし。なんでそんな全然見えへんとこにおってやで、お前やったやろみたいなこと言うて事故ってもないのに、そんなもう。
だって、月末ですもん。そういうことですよ。
おかしいですよ。
もう最悪。で、俺、年末にも一回やられたことがある
。年末ですもん。はぁ、そういうことか。月末、年末。
そうなんや。
え、年度末。
あ、ほんと。あいつら最低やなぁ。
なんか夜中に、チャリに乗った警察の人が立ってません？立ってるんですよ。
チャリに
降りた、チャリを従えた、
うん。はいはいはい。
めっちゃ怖いんですけど。
それはいいんちゃ
いますか？まあ、びっくりする
な。でもなんで立ってるんだろうって思って。
からいいんちゃいますか？
そっか。
それはやっといてもらった方が。
めっちゃ怖いですよ。
まあ、びっくりはしますね。
なる。
うん、
それはそこにいなくてもっていうところにいるから。
うん、ほんまにね、まあまあ他のお仕事も多分ね、いっぱいしていただいてて、うん、これはそれは守っていただいてるのはわかりますけど、はい、ちょっといらないのではと思うこともあるな。
そんなことがあったらついてないと思います
よ、ね。そうなんよ。ちょっとね。で、それでちょっと今日はへこんでて、電車も、自分が降りる駅に止まらない電車に乗ってしまってたのよね。
なんて。
なんてひだですね。
そうやね。ほん、おー。で、今日そういうことが結構三つおったって思ってなってるけど、いやいやいや、まあまあでもね。
重なるときって重なりますね。
そうやね。あんな一旦停止せんだけでやれ。してんねん。俺何やねん。してんねん。
はい。
あいつらがおっただけで7000円取られんねん。
へぇー。
ひどくないっすか
?7000 円も。
7000円っておっきいね。
おっきいですね。だって USJ あと500円足したら1回行けますよ。
ほんまやな。それは USJ 一回行こうがええわ、よっぽど。
だって USJ 高いなと思いながら行きましたもん。
それを何にも悪いこと、な、もういいけど、何にも悪いことしないのに7000円タダで取られんねんで。めっちゃ腹立たへん。
立ちますね。この7000円でできたこととかめっちゃ考えません。
そう。で、ちょっと俺その昨日、一昨日ぐらいから節約せなあかんなと思って、はい、ちょっといろいろ節約して、飯食いに行くのもあれやしな、家で作ろうか、みたいな、ちょっとせこいことをしてたのよ、何回か。
せこくない。
あの、いや、お菓子ちょっと買うのやめよう、みたいなさ、うん、そういうちょっとね。
はい。あります、あります。
ビールいっぱいでやめとこう、みたいなさ、うん、そういうのをやってたわけ。それが生きてなくて、パーってもう、腹立つわ、思って。
水の泡や努力が。
ほんま、思いました。まあ、でもいいんです。ここでこんだけ文句言えたんで。
いいことありますよ。
は
い、
もう、
USJ 行きましょう。年パス買いましょう。
まあそうね。でも、それはいいと思いますよ、ほんとに。
D も買いましょうよ。嫌だ。
行ってくれるんやったら、
行く、いつでも行ってくれたら、行きますよ、私、USJ。
まあ夜だったら、意外とみんな行けんじゃん。
じゃあもう今度 USJ で収録しますか。
ああ、いいよ。
イェーイ。
夜って何時までやってんの？
日によるんですけど、9時とか8時とか。でパレードもあるんですよ。
いや、うん。
あれ？結構パレードこの前見なくって。
うん。
耳じゃない、目つけましょう。
いや、俺、ああいうのはちょっと。
メガネもあるんですよ。
いや、そういう。あれはどういう気分だと。
楽しい。
楽しいか、
つけてて。つけてるのが楽しい。
あ、そう。あと俺、知り合いがね、結構いるんだよ。
ああ出た。
関西衝撃場界、その問題が大きい。
いんですよね。
その問題は大きいです。
いるのよ。
そうですね。
だから、ともちゃんとか D とかとみんなでワイワイ行ったりね、はい、こう何人かでワーって行くのはさ、全然役者がじゃないみたいなのあってもね、はい、言えるけどさ、例えばなんかさ、ちょっとさ、まあ内緒でね、
はい、デートとか。
デートとか、まあ内緒じゃなくてええけどさ、はい、デートとかさ、行こうもんならさ、もうどこにおるかわからへんから、
うん。いいじゃないですか。
いいです。いいですよ。いいですよ。
い
いですけど。
じゃあ、いろんな人といたらいいんじゃないですか、二人。
なるほど。
カモフラージ
ュ、そう、キツルロ
さん。なるほど。よく。
じゃあ来るけど、いつも連れてる人違うなっていう。
すげえ。すごくないですか、
すごい。
絶対いいと思う。
どうしよう。だから、1回目と2回目と3回目の間、僕、キュッとしなかった、
はい。そうですね。
1回で半年とか空いたら、その間に噂が回るから、はいはい、その回る前に、
ギュッと。
そうします。そんな言ってくれる人いないよ。
いや、いますって。
いや
結構ね。
とりあえず、
あと全然行きます。年パス持ってる人結構多いんですよ。
あ、
ほんと。
一人で行くってすげえな
ぁ。いや、夜だけ行けるんですよ。夜推しですけど。
まあ、そうだね。まあ、ちょっと時間も
大丈夫
なん
で、
すみません。
はい。
それでは、曲を聴いていただきたいと思うんですけども、はい、今日も原田裕之さんの曲で、空に向かいという曲です。お願いします。Thank you.
飛べると信じてた。運命はいつでも奇跡を運ぶと思ってた。いなくなった君、それでも時は過ぎた。僕は空に向かい、まだ歌い続けてるよ。悲しくても忘れないでよ。心震える日のこと、自由でいることは難しくても、こんなに小さな空でも飛べない。悔しくないことに焦った。痛みのない諦めは恋の切なさまで奪った。いなくなった君、それでも時は過ぎた。僕は空に向かい、まだ歌い続けてるよ。悲しくても
広之さんで空に向かいでした。
はい。
志村さん好きな曲？
はい、好きな曲です。あのはい、好きな曲
です。はい。二回言った。
ちょっとあのはい、好きな曲です。
なんか今すごいドヤ顔して言います。なんだろう。
ちょっといやあのいやいやはいそうですよ。いやいっぱいあるんですよ好きな曲
ね。そうだねそうですね。そう
だからねあれですけどはい。
はいありがとうございます。
ここで。ね、先週
じゃあ、そうだそうだ、先週、前回ね、来てもらって、
はい。60回の記念に。
はい。
そうだそうだ。
でも60回の記念、あれ、ちょっと長くなるけど言っていいですか？
はい、はい。
なんで60回だと5年で、ちょうどなんで2年なんですか？
2 年半ですね。
あ、そういうことか。
なんで、オンエア聞きました。
聞きましたよ。
2年半よ。
2年半言うてましてやん。
あ、本当ですか？ 2 年って思って。
2年じゃないよね。5年の半分だから2年半です、ね。
そうです。
なんで今日2月14日じゃないのってずっと思ってたんです。
2月14日
が1周年の日。
ああ、うん、
そういうことか。
はい。
すいませんでした。
はい、
では、ここでメールをね、
はい、ありがとうござい
たいと思います。60回目のゲスト、原田博之さん、嬉しかった。
ああ、よかったです。たまたまね。
すごいですね。たまたまで出ていっただけなので。はい。話も面白くて楽しかった
です。ああ、よかったです。
また来てくれはると、くれはるといいな。
また来てくれはると思います。いつでも来てくれはると思いますよ。言うたらね。
ぜひお願いします。はい、いつでもお待ちしてます。
はい。
ところで、なんだか夏休みみたいだった5月ももう少しで終わり、そろそろ梅雨の時期ですね。
ああ、そうですね。
自転車通勤なので、帰り大雨になると、晩ご飯の材料を買いにスーパーに寄るのがとても億劫で、常備してあるジャガイモや玉ねぎ、肉類を使った定番の煮物や炒め物になってしまうことが多いです。
はい、
そこで、スーパーに行くのをサボりたい時のために、じゃがいもや玉ねぎを使ったおすすめ料理や、こんな食材を常備していれば便利だとか、 このレトルト食品は好きというのが何かあれば教えてくださいとのことです。ラジオネームマサさんからいただきます。
ありがとうございます。ありがとうございます。俺も聞きたいです。俺も聞きたいですね。
はあ。私が最近ハマってるのは、はい、コーリス玉ねぎ。
コーリス玉ねぎ。はい。
あの、NHK でやってたんですけど、血管年齢が20歳若返る。
すごいじゃないですか。え、コーリス玉ねぎって玉ねぎの種類ですか？
いや、あの、玉ねぎスタマネギを氷にするんです。
あ、氷スタマネギ。
玉ねぎ。氷にした
スの玉ねぎ。どういう風にするんですか？
あの、新玉ねぎがいいんです。
はいはいはい。
新玉ねぎと蜂蜜と黒酢を入れてミキサーでガーってして、それを凍らせる。
飲み物？
食べ物です。それをドレッシング的に使ったりとか、
ああなるほど。
それ使って生姜焼きしたりとか、私がハマってるのは厚揚げとか薄揚げの京揚げ、
はい、
大きいやつを焼いて、その上に玉ねぎ、氷酢玉ねぎ置いてポン酢かけて食べる。
ヘルシーですね。
美味しいですよ。
1
日にそのブロック3つ食べたら10日間で20歳。
そのブロックって何ですか？
氷の、製氷機のワンブロック。
ああ、なるほど。
はあ。
製氷機に入れて凍らせる。
そうです、そうです。
玉ねぎと黒酢と
蜂蜜
をミキサーにかける。
私はオリゴ糖にしてるんですけど。
蜂蜜を。
はい。
はあ。
いいですよ。何にでも合う。
あ、そう。僕、酢がちょっと苦手なんですけど。
ああ、でも甘いです。
あ、そうか、蜂蜜入ってるから。
し、玉ねぎの甘さもあるので、そこ、ちょっと酢は感じますけど、便利ですよ。だって凍らせておいたら1ヶ月持つんで、いつでもパッて出して。
なるほど、なるほど。
どうでしょう。どうでしょう。
あれ、それ主食にならない。
そうなんだよね。
そうか。
雨の日にスーパーに行けず、家に帰ってきて、氷玉ねぎで、お腹いっぱいにならない。
そうですね。
それ
彩りですかね。
ちょっと調味料的な感じだもんね。
そうですね。レトルト食品。
私はハマってるわけじゃないですけど、豆苗。
ああ、豆苗。
豆苗。っていうお野菜ありまして、
はいはいはいはい、
なんですかね、
あの、貝割れの
でっかいバージョン、貝割れのでっかいみ
たいな、あー、わかった、はいはい、ありますね、はいはい、はい、
根っこから袋に入ってて、
はいはい、切
って、で、あれ、もう一回水につけておくと1週間ぐらいでまた同じ大きさになって
育つ
んですよ、水さえ切らさなければ、
すごい、だから
1個で2回
おお、
怖っ、
90円ぐらい、100円切って売ってるので、あれお得やし、生でもサラダでも食べるし、
生でも食べれる、
炒めてもおい、しっかりしてるんで炒めても美
味しいし、へー、うん、あ、そうですか。
豆苗いいですよね。
いいですね。生えてくるし、家にいても食べれる。
うん、生えてくる。
は、うん、その、ね、猫っていうか、だけが、ビヨーって。
すごいね。
うん、同じ大きさにちゃんとなってくれる。
ああそうです、
豆苗も良くないですか？
いいじゃないですか。
いいですね。
はいはい、いいと思いますね。
じゃがいも、玉ねぎ、肉類を常備して貼るってことは、豆苗使って炒め物ができ
ますね。炒め物できます。うん、まあ、結局、
炒めてる、う
ん。主食にはならないですね、やっぱり。
そうか。
どうですかね、
必ず冷蔵庫に入ってるお野菜とかってありますか？切らさないようにしてる。野菜じゃなくてもいいですけど。
あの、シャウエッセン。
出た
ソーセージ。
必ず好きですね。
切らさない。
切れたら不安になりますね。
へぇー。
だって、あの、便利でしょ？パスタにもバーン入れても食べれるし、うん、普通におかずでも食べれるし、はい、パンに挟んでも食べれるし、はい、何でもいけるじゃないですか。
そうですね。
あとは、玉ねぎかな。
うん、
あ、玉ねぎ。とみんなは、ないってな
ります。私、納豆ですね。
うわ
ぁ、二人とも嫌いですよね、納豆。
納豆食べれる人いいなぁ、健康やもん。
健康的ですね。
あと卵。
あ、卵はそうですね。
卵はあってほしいですね。
卵とトマト炒めたの好きです。
うわぁ、どうすんのそれ。
食べます。え
食べますって伝えおい。
どういうことですか？
食べますって伝えおい。
え
何それ食べなかったらオブジェとかにするわけ。
卵と卵を炒めたやつ好きです。どうするの？
じゃあや
どうやどのように調理するんですか？
炒めます。
で、どっちもさっきとかそういうことよ。
同時に。
同時に入れんの？
でも卵か
は先。
卵先
で。卵先に研いだやつを炒めて、ほんでどうするの？
トマト入れて。
まだ柔らかい、まだカチカチになる前にトマト入れて。
トマト切って。
はい。
で、さっとやったらもうそれで。
あ、ほんと。味付けは？
塩コショウ。とか。
塩コショウでマヨネーズでもいいし。
うん、
ね。
私最近それにソースかけるのハマってる。
ああ、いいかも。うん、はいはい。あ、なるほど。あ、やってみよう。やってみよう。
いいです。
そこシャウエッセン入れて
もらって
。
あ、
最高。
最高。
最高。最高、うん。
いいですね。
そうですね。そんなんですかね、
うん。私は鍋焼きうどん常備してますけど。
鍋焼きうどんレトルト
銀の皿に入
って。あ、そうです。なんか、麺が真空になって、なんか、パウチされてて、近所のスーパーで88円で売ってるんです
よ。うわぁ、すげぇ。
いいですよ。
あ、いいですね。
熱湯を入れて、麺入れて、茹でるっていう。
あ、いいじゃないですか。
いいですよ。何かあった時にも。
そうね。うん、そういう大事なんだ、
ね。風邪ひいた時にもいいですね。
じゃあ僕も買います、それ。
はい、ぜひ。はい、
ぜひ。
いかがでしたでしょうか。
どうだろう。あの役に立ったかわかんないですけど、
まあ、じゃがいも玉ねぎ肉類はカレーですよ。
カレーですね。
はい、
じゃがいも玉ねぎ肉類、そうですね、カレーですね。
というわけでございました。
はい、ありがとうございました。
はい。もうそろそろいいお時間ですね。
はい、
ではエンディングのお時間です。
はい。
何かございますか？
私はですね、この前キング&ヘビーの終わっで見ていただいてありがとうございました。今度は外箱町がありまして、
はい、
7月の1日2日3日金土日金鉄アートで五右衛門っていうのをやります。なんと3日の最終日がもう、
すごい、チケ
ットが完売したということで、まだ若干プレイガードとかアート館さんの方にはチケットあるらしいんですけど、劇団まのうちも完売してしまったということでね。まあ、まだちょっと、最終日しか行けないっていう方はですね、いろいろチャレンジしてみてください。
お願いします。
はい。
はい、
です、
はい。私はですね、6月3日です。6月4日、いつもの小中亭の寄席があります、
はい。はい。
雨に歌い、雨に踊れば寄席。
はい。
あります。いつもの西天満ロータスルーツで、3時と6時やってます。さきともカフェで。
はい、
今回もデビューの方いらっしゃるので、ぜひ、
はい、
デビューは小中亭サングリアさん、
あ、いいじゃないですか、
野々あざみさん、
あ、ののちゃん、はい、そうですか、
ぜひぜひお越しくださいませ。詳しくは小中亭のフェイスブックをご覧くださいませ。
はい、お願いします。
はい、というわけでラジオ日和は各週金曜日に YouTube ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は6月17日金曜日、こまち日和、ブログ、ツイッター、フェイスブックでお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆様の声をお待ちしております。宛先は、こまちラジオアットマーク、gmail.com までお願いします。
はい。ではでは、お別れの時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と、
福山俊郎でした。
また次の次の金曜日に。
さよなら。